はい、皆さんおはようございます。今日から4月ですので新しい年度に入りました。先ほど主題聖句の歌も一緒にしましたけれども、すでにね、右前の主題聖句も張り替わっています。でこの主題聖句は、今月の末に、総会がありますので、その日改めてメッセージをしたいと思います。この御言葉を覚えて一緒に歩んでいきたいと思います。で今日はですね、今実はというのもおかしいんですけども、受難節レントに入っていますので、それに、テーマを合わせて、御言葉を見ていきたいと思います。でこのレントの時期、受難節の時期は特にイエス様の苦難、受難ですよね、それを覚えて過ごす時になります。私たちのためにどんなにかイエス様が苦しまれたか、そこから私たちがどれほど愛されているかということを覚える、そういう時期だと思いますね。で前にですね、私このレントの期間結構長いんですけれども、ずっとその受難のメッセージをしてたらものすごく疲れてですね、これは辛すぎると思ったので、最近はですねずっとやることはやめまして、本当に直前の2回ぐらいをこの受難のメッセージに当てています。で今日と次回と、次回受難週ですけれども、受難のメッセージを見ていきたいと思います。特に来週は和田邦先生に受難のメッセージをお願いしてあります。で今日のところはちょうどですね、その読んできていますマルコの福音書のところが、テーマとしてぴったりの、そういう箇所だったので、そのままそれを使ってですね、一緒にイエス様の苦しみ、またそこから神様の愛というものを一緒に受け取っていきたいというふうに思います。で状況で言いますと、ちょっと今開いている方はですね、そのページのなんかこう全体をバーッと見てもらいますと分かるんですが、イエス様がエルサレムに来て、そして最初にしたことが神殿から商人を追い出すという、そういうことだったんですよね。礼拝する場所がものすごく良くない状態になってた。たくさんの出店が出ていて、そして人がガラガラガラガラ通って、とても礼拝する場所になっていなかった。そこでイエス様は大変悲しみ、また怒って商人の人たちを追い出していた、そのことが書いてあります。でその後でどうなったかというと、その神殿を管理しているリーダーの人たちですよね、指導者の人たちがやってきて、イエス様に難癖をつけてきた。それが、前回までというか、これの前のところであったわけです。で今日のところはそのリーダーたちに向けてだけじゃないんですけど、特にリーダーたちに対しての例え話で、彼らの問題点というか、罪ですよね、簡単に言うとね、彼らのどんな罪があるのかということを気づかせようとした、そういう場面になっています。で例え話が出てきますので、先にちょっと簡単にですね、全体像だけ説明しますね。イエス様の今日の例え話では、主人がまず出てきます。オーナーです。オーナーがですね、ブドウ園を作ったんです。ブドウ園オーナーですね。そしてこのブドウ園を作って、きれいに整理をして準備を整えて、でどうしたかって言いますと、オーナーですからね、貸した、農夫に貸したってことが書いてあります。言ってみれば農夫たちに管理を任せて、そして収穫の時に受け取りに来ますからね、そういう契約をしたんでしょうね。そういうふうにしたわけです。で時期になりました。いよいよブドウが実って、さあこれから収穫だぞという時に、主人が使いの者を送ります。収穫を取ってきてください。それで使いの者が行くわけですね。ところがですね、これが例え話だからこんなことが起こるわけですけれども、なんとこの使いの人を、その借りてた農夫たちは半殺しにした、袋叩きにしたって書いてありますね。袋叩きにして追い返してしまった。普通だったらもうここでアウトなんですけれども、ところがですね、この主人はさらに他のしもべも送る。でもこの農夫たちは悪いやつなんですね。どんどんひどい目に遭わせて、あるものは殺し、あるものは殴り、そして、最後に主人は、じゃあ私の愛する息子を送ろうんですね。この息子だったら敬ってくれるだろう。でも、さもありな、この息子も最後殺されてしまうわけですね。そこで、当然ですけれども、この農夫たちは最後に裁かれます。そして他の人たちにこのブドウ園は渡される。これが一通りの例え話の内容になっているわけですね。さあ何を例えているでしょうか。問題はですね、何を例えているかということですね。一個ずついきます。主人、このブドウ園のオーナーは一体何を例えているでしょうか。もちろんこれは神様ということですよね。神様がこの主人であるわけです。で次にこのブドウ園は何でしょうか。ブドウ園はですね、ある意味私たち、 当時で言えばイスラエルの人たち、ユダヤの人たち、つまり神の民、神様のものとされている人々ということですね。これがブドウ園というふうに例えられているわけです。そしてその管理を任されていた農夫たちは誰でしょうか。まあ、なんとなく皆さんお気づきですよね。これが祭司長たちとかリーダーの人たちですね。つまり神の民をよく導きなさい、管理を任されていた、リーダーをさせられて、まあ、使う、なんていうの、仰せ使っていた、それがこの農夫たちであるわけです。でその後で収穫時期になるとしもべが送られてきます。誰かといいますと旧約聖書の預言者の人たちですよね。この人たちがしもべたちです。まあ、つまり預言者の人たちが悔い改めなさい、神様に立ち返って身を結びなさいって来るんだけど、まあ、袋叩きにされたりとか殺されたりするわけですよね。これがこの預言者たちであるわけです。で最後に愛する息子が使わされてくる。もうこれは皆さん分かりますよね。イエス様のこと、愛する息子はイエス様のことを例えているわけですね。で最後に、本当に最後に他の人たちにこの農園が渡される、ブドウ園が渡されると言います。他の人たちとは誰でしょうか。これもまあ私たちといえば私たちですよね。全ての人、異邦人も含めた全ての人たちのことがこの最後に渡される他の人たちであるわけです。で内容としてはものすごく残念な話だし、何これっていう例え話ですよね。農園が貸されて、ブドウ園が貸されて、ところが、まあ、ひどい惨劇が起きてですね、そして最後はそれをした農夫たちも、まあ、裁かれるっていう、なんだか絶望的っていうか救いのないような、そういう話のように感じるわけです。でもですね、今日のこの例え話には実はですね、ものすごく深い神様の愛が示されているんですよね。そこのところに今日はぜひ目を留めていきたいと思います。さあでは早速ポイントポイントに目を留めていきたいと思います。まず一節を一緒に読んでスタートしていきましょう。よろしいですか。開いている方で結構ですので、今日の12章の一節を一緒に読んで見ていきたいと思います。いきます、せーの。イエスは例えで彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作り、柿を巡らし、絞り場を掘り、見張りの櫓を立て、これを農夫たちに貸して旅に出た。はい、こう書いてあります。まず最初に注目したいのはですね、どんなに主人が、このオーナーがブドウ園を大事にしていたかということです。さっき言いましたけれども、主人は神様、ブドウ園は私たちですよね。神様がどれほど大事に私たちのことを思っているかということが、この最初からよく表れているわけですね。神様は私たちを作られて、その後どうしましたか。作ったら放置、作ったらもう満足しちゃって、はい、いいやってなっちゃう。そうじゃないですよね。この主人はブドウ園を作ってですね、そのまま、うん、できたできた、よかったよかったっていうんじゃないんです。ものすごく丁寧に丁寧にこのブドウ園のことを大切に見ているんですね。今読んだところもう一回見てみましょう。ある人がブドウ園を作りました、そして農夫に貸しました、じゃないんですよ。ちゃんと間があるんです。柿を巡らし、周りを取り囲み、そして絞り場を掘って、まあ、ブドウですから主な用途は絞ってですね、ワインとかブドウ酒にするわけですよね。その実を用いるわけです。そして見張りの櫓を立て、そこまでしてもう至れり尽くせり、完全に準備が整った状態で、さらに最後の仕上げとして農夫たちに貸して旅に出たというんですね。ちゃんとそれを見てくれる人まで用意していったということが書いてあるわけですね。ここには神様の私たちに対する愛の眼差しというのがよく表れてますね。柿を巡らして、誰も悪い人がね入ってこないように、まあおかしな侵入者がないようにちゃんと柿を巡らした。そして絞り場を掘った。その実がそのままではあまり役に立たないけれども、その一つ一つが豊かに用いられるために絞り場を掘った。そしてさらに見張りの櫓を立てて、どんな危険も近づかないように前もって守られるようにした。そして最後の仕上げは、それだけじゃ心配だから農夫たちにそれを預けていった、そういうふうに書いてあるわけですね。農夫たちにとっても至れり尽くせりですけれども、このブドウ園そのもの、私たちに対してもそのものに対しても、神様がどれほど丁寧に私たちを見ていて、 どれほど丁寧に私たちのことを愛しているかということがよく表れているわけですね。神様は私たちを作られました。その通り聖書に書いてありますね。その後どうですか、あとは頑張れ。そうじゃない、そうじゃなくて、神様は私たちをいつも見ている、とっても大事にしている、とっても丁寧に見て、本当に至れり尽くせり、大切にされる、扱われる方なんだ。まるで自分の子供のように、自分の宝のように私たちを見ている方なんだ。ここにまず私たちは気づきたいと思うわけですね。神様の私たちへの眼差し、神様はどういうふうに見ているんだろうか。神様の視線、神様の見えているもの、これを私たちも一緒に共有したいと思うんですね。そうするとそこには私たちに対する愛の眼差しがあるんだということが分かってくると思うんですね。ぜひ最初にこのことを確認しましょう。さあ、ところがですね、例えば急に急展開していくわけですよね。とてつもない話になってくるわけです。最初のしもべが収穫期に送られてくるんだけど、どうなったかというと、残念、袋叩きにあって追い返されてしまう。でその後どうなるかと言いますと、ここからがですね、またとてつもない展開を見せるわけですよね。神様がそれに対して、主人がそれに対してどういうことをしたか、これに注目したいと思います。で4から6を読みたいと思います。よろしいですか。4節から6節を今度は読んでみましょう。ちょっと長いですけど、いきます。せーの。そこでまた他のしもべを送ったが、農夫たちはその頭を殴り侮辱した。さらにもう一人を送ったが、今度は殺した。その他に多くのしもべを送ったが、ある者は殴られ、ある者は殺された。まだ一人、愛する息子がいた。私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後に息子を送った、はい、どうですか、皆さんどう思います。私これはですね、すげえ話だなと思いました。この例えを見て、私はちょっと常軌を逸している話だなというふうに感じたんですね。で、どこが常軌を逸しているかというと、そもそも農夫も相当やばいやつらなんですけれども、もうおかしいでしょ。明らかに狂ってますよね。頭のネジが飛んでいるというか、どういう発想だそれはと思いますけれども、私もっとおかしいのは主人だと思うんですよ。反応っていうか対応がおかしいと思いませんか。だって最初のしもべを送った時点で袋叩きにあって帰ってきたら、もうアウトでしょ。私が主人だったらそんな絶対許しません。もう即通報ですよね。で弁護士が来て裁判沙汰ですよ。もう明らかにそうなるに決まってますよね。普通の対応っていうのもおかしいけど、私だったらそうする。多分多くの人も最初の時点でこうなったら対応はそうなるんじゃないかなというふうに思います。ところがですね、この主人の対応が凄まじいわけですよね。どうしてそうなった、なんでそうするんだっていうことが始まるわけですよ。まずそこでまた、なんでそこでまたなのかわからないですよね。そこでまた他のしもべを送った。なんで袋叩きにあって帰ってきた人のところにまたしもべを送るのかって思いますよね。送ったが、農夫たちはその頭を殴り侮辱した。そりゃそうなるよって、普通思うわけですよね。さらにもう一人送ったが、おいおいどうした、どうしてそんなことするんだ、まだ送るわけですよね。今度は殺した。いやそれは主人も悪いよ、だってそうなるでしょう。おかしい人たちなんだから、明らかに3人目送ったらそうなっちゃう。しかしですね、続きがあるわけですよね。その他に多くのしもべを送った。どうした、なんでだ、まだまだ送るわけですね。ある者は殴られ、ある者は殺された。もういいでしょう。でも極めつけがあるわけですよね。まだ一人、愛する息子がいた。おいおい、やめろ、まさかそんなことになるのか。そうなるわけですよね。私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後に息子を送った。異常でしょ、この主人は。明らかにおかしいですよね。そういう流れにはならない話ですよ。どんどんどんどんしもべを送っていって、なんで最後に愛する息子を送るんですか。一番やっちゃいけないやつですよね。私だったら絶対送んないです。自分の子供そんな危ないところに送る気には絶対なんないですよ。そんなおかしいとしか言いようがないんですよね。というか、最初の時点でこの最初の人が袋叩きにあったところで一発アウト。もう農夫はクビです。そして裁判にかけられるべきです。逮捕されるべきです。でもう裁判官はですね、きっと身勝手な犯行だっていうやつですよね。もう完全にそういう内容なわけです。ところがこの主人は違った。どんどん送って愛する息子ならって最後に言ったっていうことなんですね。 神様の愛というのはこういうことだということを表しているわけですよね。これまあ普通に始まったら、そもそもこの宰相たちが悪いやつらなんだから、それに当てつけた例えだということであるわけです。で実際この後宰相たちもそのことに気づくわけですよ。あ、俺たち悪く言われてるなって思うわけですね。でも実際は神様がものすげえことをしているという話でもあるわけですよ。普通だったら最初でダメだ、預言者が来て悔い改めなさいって言って袋叩きにあったところでもうダメだ、それ神様裁いて当然だ、そういう内容であるのに、その後どんどんどんどんしもべが送られて、どんどん殺されて、悔い改めるところがみんな袋叩きにあって、そして最後イエス様が送られてきて、そして殺されるって、何ですかこの話、めちゃくちゃじゃないですか。そういうめちゃくちゃな愛し方で神様はこの農夫たちをも愛しているということなんですよね。どんだけ信用してるんだって、バカじゃないの、おかしいんじゃない、最初で諦めるべきだよ。1人目最初のところでこの人たちおかしいんだからとても許しちゃおけないって思うもんだよ。でもですね、神様の愛っていうのは人では到底許されないこと、そういうことまで許す、そういう愛なんだってことなんですよね。しかもその許し方が長い、ずっと何度も、なんでそんなに信用するの、なんでそんなに信用するの、一回裏切ったらそれで終わりじゃないか、でもまだ愛する、まだ許す、まだもう一回、せめてもう一回、もう一回だけ待ってあげよう、それが神様なんだということをこの例え話はまた表しているわけですよね。とても許されないことだ、私たちは言いますね。人は許さないですよ、人同士のことでは許せないことってたくさんありますよ。でもね、神様を愛するって言うんですよね。神様はどこまでも愛するし、どこまでも許すって言うんですよ。これがこの例え話の農夫に対するメッセージであり、それはすなわち私たちに対するメッセージでもあるわけですよね。ちょっとこの場所に何か挟んでおいていただいて、他の箇所を2つ見てみたいと思います。まず第一にですね、第一コリントの信徒への手紙の13章というところを開けてみましょう。ページで言いますと317ページですね。新約の方、後ろの方の317ページになります。317ページ上の段、第一コリントの13章の4節を一緒に読んでみたいと思います。おそらく知っている方も多いんじゃないかなと思います。317ページ上の段、ちょうど真ん中あたりに第一コリント信徒への手紙の13章4節があります。4節を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、はい、ここには私たちが思っている愛とは全然違う、人の世で考えられる愛とは全然違う本当の愛、神様の愛、どういうものなのかということが書いてあります。もうスタート地点が今日の言っている通りですよね。愛は何ですか、愛は忍耐強いんだって言うんですよ。愛は忍耐強いんだって言うんです。好きだっていう思いとかそんなことじゃなくて、愛は忍耐強いんだって言うんですよね。それが本当の愛だよって言うんです。そして、好きな相手をですね、好きだよと思うのは普通ですよね。ところがしもべを袋叩きにして返すような人たちにも何度も何度も何度も何度もそれでもって思って信じて、そしてチャンスを与えようとする、それが神様の愛だっていうふうに言うんですよね。ちょっと言い方が悪いけれども、狂ってるんじゃないかって思うほどに彼らを信じて、そして私たちも信じて許そうとする、愛そうとする、これが神様の私たちへの眼差しなんだということをもう一度確認したいと思いますね。さて、もう一つ開きたいと思います。さらに後ろの方に行きまして、今度は第2ペテロの3章9節というところを開けたいと思います。新約聖書439ページですね。新約聖書の439ページ、第2ペテロの3章の9節を見てみたいと思います。439ページ左のページの下の段の頭ですね。第2ペテロの3章9節を開いた方は一緒に読んでみましょう。よろしいですか、いきます、せーの。ある人たちは遅いと考えているようですが、 主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないで皆が悔い改めるようにとあなた方のために忍耐しておられるのです。はい、これ何の話かと言いますと、世の終わりの話ですね。で、最初の教会の人たち、まあ、ペトロもそうですけれども、初代教会の人たちはですね、ものすごく世の終わりを待ち望んでいたんです。それは別に破滅的な人たちだからじゃありません。そうじゃなくて、ものすごく迫害されてたからですね。めちゃくちゃ迫害をされていて、みんなからそのイエス様を信じていることで叩かれていたので、だから早くこのイエス様が全てのことをね、本当に正しくして私たちを天国に迎え入れてくれる終わりの日が来ないかなって思ってたわけです。イエス様を信じているというだけでそれこそ殺されそうになる世の中だから、辛かったわけですよね。生きているのが、本当に生きているのが大変で辛くて仕方なかったから、早くイエス様を迎えに来てくれないかなって思ってたわけですよね。もう早く天国に入れてほしいな、生きているのが辛いな、こんなひどい目に悪意にばっかりさらされて生きているのが辛いってずっと思ってたわけですね。それが初代教会の人たちだったわけです。ところがですね、ペテロは彼らに言うわけです。で、その人たちの中には全然世の終わり来ねえじゃねえかって、約束違うじゃねえか、早くイエス様を迎えに来てくれって、そう思う人たちがたくさんいたわけですよね。それに対してペテロが今読んだところを言うわけです。ある人たちは遅いと思っているみたいですけれども、神様は別に意地悪してね、約束の実現を遅らせているわけじゃないんです。そうじゃなくて、みんなちゃんと救われてほしいと思っているから、あなたたちが憎んでいて辛いって思ってるその相手も含めて、みんな滅んでほしいと思ってないから、みんなが悔い改めるようにとあなた方のために忍耐しておられるんですよ、ペテロは言うわけですね。私、これペテロが言ってるってことに、まあ、より意味があると思いますね。ペテロは知ってるからですよ、自分が忍耐されてきたっていうこと、イエス様にですよ、イエス様が自分のことをどれだけ忍耐して見てきてくれてたかということをよく分かってるから、そのイエス様だったらこうなさるっていうことがよく分かるからこういうわけですよね。ペテロは裏切った人ですよ。私一緒に死にますって言ってたけど3回知らないって言った人ですよ。でもその後イエス様はもう1回っていうか3回かチャンスをくれるわけですよね。3回知らないって言っちゃったペテロに、3回私を愛してるかって聞いてくれて、それでしかもその答えがかわいそうですよね。ペテロはとてもイエス様のように愛せないってことを分かってたから、そのフルコーラスでは答えないんですよね。私をアガペ、無償の愛で愛してるかって聞かれるんですけれども、そうですね、私人間の愛だったら愛してることあなた知ってると思いますって、まあ、言語で言うとそういうふうに言ってるわけですよね。つまりもう本当に期待に応えられないペテロ、全然ダメなペテロ、自分でよくそのこと分かってる。でもイエス様はそのペテロの告白に、まあ、よしと言ってくれるわけですよね。そして受け入れてくれる、まあ、そういう忍耐強いイエス様の姿、もうずっと付き合ってくれる、もうどんなに情けなくても、どんだけ裏切っても、どんだけ離れていっても、絶対諦めないで見捨てないでいてくれるイエス様ですよ。このことをペテロは知ってたから、そのイエス様はこう考えるってはっきり確信を持って言うわけですよね。ある人たちは遅いって思ってるみたいだけど、違うんだよ、待ってくれてんだよ、みんな悔い改めるように、あなたたちがもうああいう悪い人たちに俺たち付け狙われてるから、早く世の終わりが来てほしいって思ってるかもしれないけど、その人たちまで神様愛していて待ってるんだよっていうふうに言うわけですよね。これがペテロが言ってることであって、神様の私たちへの愛、すなわち忍耐ですよね、どこまでも待ってくださる愛であるということです。だから気づきなさい。今日のこの例え話はですね、農夫も私たちであるわけですよね。どこまでも忍耐してくださるイエス様の姿、神様の姿に私たちは気づきなさいということだと思いますね。さあ、最後にその結末の方に行きましょう。またマルコに戻っていただいて、12章の9節を読みたいと思います。86ページですね。また戻っていきます。マルコの福音書の12章に戻っていきます。86ページの上の段ですね、9節のところを開いてくださった方はまた一緒に読みたいと思います。よろしいですか。9節いきます。せーの。さて、このブドウ園の主人はどうするだろうか。戻ってきて農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるに違いない。はい、こう書いてあります。 まあ、結末はですね、違いないっていう言葉で終わるんですけれども、まあ、当然の帰結が書いてあって終わるんですね。そうなるでしょうね、そうに違いないって言って終わるんです。でその当然の帰結は何かっていうと、さすがにそれはそうなるよ、主人はやってきてこの農夫たちを裁くわけですね。殺してブドウ園を他の人たちに与えるに違いない。まあ、でもですね、ここにまたもう一つ驚き、おかしな点があるわけですね。それは現実との違いです。この例え話は、当てつけて話しているわけですよ。最初たちが農夫であるわけです。そして君たちはやがて裁かれる、滅びるしかないんだぞっていうふうに警告をしているわけですよね。でもあくまでこれ警告なんですよ。ここがまたイエス様のすごい恐ろしいところなんですよね。現実はどうだったか、もうワンチャンスあるんですよね。もうここまで来たらおかしいはずなのに、その息子が、愛する息子が殺される瞬間にもう一つ大きな大きな許しを与えてイエス様は死ぬんですよね。なぜでしょうか。普通だったら農夫が裁かれて終わる話なんです、この話は。だって明らかに農夫がおかしいんだから、そして悪いんだから、当然裁かれて当然だ。私たちだってこの例え話見てきたら、農夫がこのまま平和に過ごしたらとても許せないですよ。おかしいと思いますよね。なんとかこの人たちに罰が当たってほしいというふうに思うわけですよね。ところが罰はどこに行きました。イエス様に行ったっていうんですよね。それがイエス様の十字架ですよね。イエス様は十字架の上で何て言いましたか。自分の十字架にかけている人たちに向かって、父よ、彼らをお許しください、自分が何してるかわからないだけなんですよ、そういうふうに祈るわけですよね。これがイエス様の十字架の許しですよね、意味ですよね。普通だったらここで農夫が殺されるものをイエス様が代わりに殺されるっていうんですよね。これが十字架の許しであるということですね。恐ろしい話だと皆さん思わないでしょうか。普通だったらここに書いてある通り、違いないって書いてます。そりゃそうですよ、農夫が裁かれるべきです、そうに違いない、これが私たちの考え方です。でもですね、イエス様は自分が死ぬって言うんですよね。そんなおかしな話あってたまるかと思いますけれども、私たちのためにそのように十字架にかかる方なんだということですね。これが私たちに対するイエス様の愛なんだということをもう一度確認したいと思います。今の11節を読みたいと思います。マルコの12章の11節を終わりに読みたいと思います。すぐ近くですね。11節を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。はい、もう本当にその通りですよね。不思議に見えるんですよ。だって私たちでは考えつかないですもの。神様の愛っていうのは私たちの思いを本当に超えてるんですよね。私たちだったら最初のしもべのところでもう無理です、全然許すことなんて到底できないです。でも神様は私たち、そんな私たちにどこまでも愛する、そういう方なんだということをもう一度最後に確認しましょう。私たちの目には不思議に見える、滅んでいく者にとっては愚かなものですよ、愚かなことですよ。でも私たち信じる者にとっては神の力ですよね、神の愛ですよね。このことをもう一度最後に確認したいと思います。さあ、ではいつものように祈るひとときを持って御言葉の時を閉じたいと思います。特にそれぞれ今日の御言葉を思い巡らしながら口頭の祈りをしていただきたいと思います。まず神様の私たちへの愛の眼差しですね。作られた私たちを神様はどう見ているでしょうか。とっても大事に見ているということですよね。そしてまた私たちに対する忍耐ですね。どれほど許してくださるでしょうか。ああ、どれほどでも許してくださる方なんだ。また私たちの周りの人たちに対しても同じ眼差しを持っている、私たちが本当に嫌だと思っているその人まで主は愛しておられるということですよね。そして最後にその私たちのために十字架にかかられたイエス様、もう一度確認したいと思います。他にも自由に今神様から示されていることや促されていることがあったら応答の祈りをしていただきたいと思います。ではしばらく総額に合わせて祈りましょう。 祈ります。愛する神様、皆を褒めたたえます。私たちが愛する以上に、あなたは本当に大きく私たちを愛してくださっています。それは私たちの目には不思議に思います。イエス様の十字架、イエス様の愛、イエス様の許し、本当に不思議に見えます。しかしそれほどに私たちを大切に思い愛してくださっていますことを本当に心から感謝をいたします。主よ、どうぞあなたの愛に応えるものとならせてください。どうぞ私たちの祈りをあなたが聞いてください。これからの歩みをまたイエス様と共に歩むものとならせてください。その愛に生きるものとならせてください。今この時に、この受難の時に、特にイエス様の十字架の苦しみ、その愛を覚えます。どうぞそれに応答するものとならせてください。愛する神様、どうぞ一人一人の祈りにあなたが御旨を持って応えてくださいますように、またこの場所からあなたが共に歩み出してくださいますように、よろしくお願いいたします。感謝して委ねます。皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。